ただいまから新約聖書マタイの福音書6章31節から33節を通してイエス・キリストと神の国と題して赤谷牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。先週は、日本国際ケア対策機構の神田英介特命大使をお迎えして久しぶりに、先生のメッセージを伺うことができました。第三礼拝お語りいただいて、また午後のセミナーも大変幸いだったと出席の皆様はお分かりだと思います。この前の先週と同じように、私は神の国のテーマで今日はお話するのがタイムリーだと思って、この箇所を備えました。神の国とは何であるかというのは午後のセミナーで、お話がありましたが、午前も関連していましたが、神の国は一言で言えば神の主権が及んでいるところだということです。前に、初めにというところで、どんどん私がいいとき押していってください。次どうぞ。神の国は神の主権が及ぶところで、ローマ帝国はの小ローマと言われるようなローマの市民権が及んでいる国を、植民都市のようなものを持っていました。コロニーと言います。で、前線基地であると見えるでしょう。今のそうですね、この国で言えば、例えば日本の国が主権が及んでいるところ、しかし日本の国の主権が及ばないところ、法律が適用されないところがあるということをこの前も話題になりました。つまり米軍基地の中は日本国の法律が及ばない。で、治外法権、日本の国の領土の中にありながらその基地内だけはいわゆる日本の国の権威が及ばない。で、そういう米軍基地が日本の 75% が沖縄に集中しているということはですね、沖縄の方々の苦しみというのは戦後はまだ終わっていないというのは、これが事実だと思います。で、神の国のこの主権がこの地上にあって、前線基地のように植民都市のように及んでいるところ、それが教会です。さて、次どうぞ。今年の教会総会の時に、総会資料の中に書いたの図面ですが、教会の一番大きな使命は、一番外側の円、神の国の建設です。私たちの教会だけではなく、キリストの教会や、今申し上げたように、神の国の主権が及ぶ神の国の建設のために、この地上に建てられているわけです。で、まず神様を愛する人々が教会から十字架を持って使わされ、地域に届く愛、そして地域の人々をと共に神を愛し、神に仕えるものとなる、そしてキリストの体なる教会を地域に建てていく。今申し上げたように、教会が神の前進基地として、神の国の前進基地として、この地上に数多く建てられていく、そのことが教会の大きなこの世に建てられている使命です。ミッション、今日も私はそのことをお話をしていきたいと思いますが、私たちのミッションは何であるか、祈りを持ってこの国と世界に、地域に建てられた教会が使え、福音を満たし、神の愛が この世界を駆け巡っていく。日本宣教、世界宣教が進んで、この世に神の国を来たらせる。来たらせたまえ、主よ御国よと後で歌いたいと思いますが、これを教会だけの技としないで、地域の人々と共に、ビジョンオブコミュニティということは VOC というのがあって、この、こういう神の国の建設という壮大なビジョンを私たちは、ビジョン、地域の方々と共に、担っているわけです。地域の人々を教会に神の国の民として迎えていく。また神の民が中心となって人々と共に神の国建設のための御業を共に進めていく。すべての人に、すべての人と共にこの良き訪れを述べ伝え、良き技を成していく。同時に良き隣人として私たちは使わされていく。それが私たちのこの地域に置かれている教会の技ではないだろうかということです。では、ミッション。イエスが来られた目的について第一のポイントを出してください。お手元の皆様のアウトラインにあるこの順番で見ていきたいと思います。イエスが来られた目的。皆さんは自分がこの世に生まれている目的は何であるか分かっているでしょうか。イエス様がこの世に来られた目的は何でしょうか。イエス・キリストのミッションは何でしょうか。今流行りの言葉はミッションです、ね、いろんな分野でミッションということが言われます。じゃあ御言葉を出してください。しかしイエスは彼らにこう言われた。他の町々でもどうしても神の国の福音を述べ伝えなければなりません。私はそのために使わされたのですから。使わされる、派遣される、これがミッションです。使命とは何か、ミッションです。今、このミッションがわからない子供たちが育っています。このミッションを教えられない大人たちがいるんです。だから子供たちは迷っています。荒れています。すさんでいます。大人たちが良き模範を示すことができません。むしろ悪い模範になっているわけです。あらゆる分野で自分のこの世に生きている意味を知らない。だから、いろんな分野で偽りがはびこります。偽装をします。自分のミッションを食品の安全とか商標の問題にしても、期限の問題にしても、賞味期限の問題にしても、あらゆる分野で偽りをします。産地を偽ります。で、本当に安心して外食できないかな。そんな感じがします。お魚が値段が上がっています。外国からどんどんどんどん輸入しますから、もう、いわゆるスーパーで値段が決まりますから、そこで逆に消費者の受け取る金額が決まりますから、いくらこの魚を取るために油代が上がっても、もう値段を上げることはできません。どっかこの世の中の仕組みが狂ってきていると思いませんか。そういうことに対して打つ手がない、唯一打つ手を権威を持っている政治が機能していない。食料危機の問題にしても、もう20年も30年も前から言われていて、先進諸国はそのことが分かっていて対応して、ほとんど 100% 近い自給率を持っているのに、この国は 40% 切ってるんです。こんな政治家を誰が選んできたのか。我々は国民がふぬけだと思いませんか。どこが政権担当しても構わない。 どの政党でもいいが、こういう人間の基本的なことをきちっとする政治家を選ぶのが本当でしょう。そう思いませんか？何党でもいいから、食の安全と確保だけはすべきです。減反政策しかないんだったら他に方策がないか。マニフェストにちゃんと各政党が欲しい。そう思いませんか？そういう点で、本当に私は、キリスト教信仰に立つ政策、研究グループかなんかができればいいかなと思うぐらいです。トウモロコシが値段が上がっている、いろんな意味で分野で問題になっています。日本で開発されたソーラーシステムがドイツではほとんどこのそれによって発電、自家発電することによってそれを国が高く買い上げることによって普及されている。日本で発明されたけど日本の普及率はほとんどない。これも政治が貧困だということを意味しています。しかしイエス様はこの世界に何のために来られたのか、いろんなするべきことがありますが、神の国をの福音を述べ伝えるためだというんです。ぜひ赤い字に注目してください。イエス・キリストのミッション、神の国の福音を述べ伝えるために私は使わされたの。イエス・キリストを信じる私の、あなたのクリスチャンのミッションは何か。神の国の福音を述べ伝えるためだ。いろんな分野で私たちはミッションを持っている。ボーイスカウトたちは何のために自分の畜生をもらうのか、なぜ自分を鍛えてきたのか、精神や技術を何のために生かすのか、これらのものは神の国の福音を述べ伝えるために生かすことはできないのか、そう思うべきです。最終的なミッション、自分はどこそこの企業に使え勤め、どこそこの官庁に勤めている、こういう分野で働いている、主婦でやっても何でやっても、最終的に私のミッションはイエス・キリストを信じている私は神の国の福音を述べ伝えるために私は生きている。それは仕事をほったらかして仕事なんか適当にやりなさいって意味ではありません。仕事を良くすることによって、職場で尊敬されるような仕事をすることによって、このミッションを進めていけるように信頼される。人々の信頼を勝ち取っていくということじゃないでしょうか。これがはっきりしてれば、親に叱られたからといって、ナイフを振り回したり、バスを乗っ取ったりすることはないと思う。ミッションをきちっと教える親がいない。子供はそういうことを教えられていない。そう思わないでしょうか。イエスが来られた目的、神の国の福音の述べ伝えるためです。そのために私は来た。ザーカイに言われました。私が来たのは失われた人々を訪ね出して救い出すためだ。そのために使わされた。それがミッションです。では次のポイントを見てみましょう。イエス・キリストと神の国、二つ目のことは最初のメッセージです。ファーストメッセージ、イエス様の公の生涯の最初の語られたメッセージは、どうぞ。この時からイエスは宣教を開始して言われた。この時からバプテスマのヨハネから洗礼を受けた。 悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。マタイの四章も、マルコの一章も、同じことを福音書の記者は伝えています。悔い改めよ、天の御国が近づいた。天の御国、すなわち神の国が近づいた。これがイエス様の第一声です。そしてイエス様はこの最初のメッセージをずーっと語り続けます。特にイエス様のメッセージがまとめられている三条の水訓と言われる三条の説教です。次どうぞ。その中で二つの御言葉を紹介します。マタイ五章三節。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。天の御国は、神の国は、その人のものだからです。クリスチャンは何であるか。天の御国を持っている。その人、すなわちイエス・キリストを信じる者のことです。まあ、ここでは心の貧しいも自分の貧しさを知っている人、自分がいかに神の御心にふさわしくないものであるか、神様の御心にかなわないものであるか、自分が何と神様を信じるものにふさわしくないものなのか、それを知っている人が心の貧しい人です。だから罪を知り、罪を悔い改めます。天の御国は、そのような心貧しき者のものだというのです。だからイエス・キリストを信じて、イエス・キリストにすがらずにはおれない。神によってイエス・キリストの許しを受けなければ、この心貧しき自分は救われないと知っているんです。その人は天の御国を持っている。もう一つは五章十節。義のために迫害されているものは幸いです。幸いになるかな、義のために迫害を受けるもの。天の御国は、天の御国はその人のものだからです。ああ、今は迫害がなくていいな。そうでしょうか。本来なら、神の義を語り、神の国、生きようと思うときに、迫害を受ける。神の御心を行うとき、この世の人々は、その人を憎みます。迫害が起こるほどに、義のために生きる。私たちは、そうしていないから、迫害を受けていないのではないだろうか。そういうふうに、自分を、振り返る必要はないでしょうか。この世に媚びている、この世におもろっている、この世に合わせすぎていないだろうか。義のために、神の御心が行われるそのことのために生きていくような、そのような天の御国をの民の在り方を求められていると思います。では次の三条の祝福を見てきました。その中にある主の祈りはいかがでしょうか。今日もご一緒に主の祈りを捧げ、先週は神田先生がここからメッセージをくださいました。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように。御国が来ますよ。後でも見たいと思うのですが、イエス様の祈りは御国が来ますようにということでした。そしてイエス様は弟子たちに語られました。弟子たちに対する指示、そしてイエスを信じる後の弟子たち、つまり全ての時代のあらゆるクリスチャンたちに、私たちに向かっての指示は何でしょうか。行って 天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。私たちは何を語っていいかわからないと思っていないでしょうか。主は言われます。天の御国が近づいた。おい、天の御国って何なら、天国って何なら、天国っていうのはな、これを話する。お前、天国あるのと思っとんのか。はい、思っています。信じています。天の御国、どうすれば入れるんでしょうか。天の御国をもってイエス・キリストが来てくださいました。イエス様はご自分の生涯をもって天の御国をこの世に持ち込んでくださいました。私を見た者は父を見たのだと言われました。私と父とは一つであると言われました。私は父の御心を聞いてそれしか行わないと言われました。イエス様は、私はあなた方のために天の御国を備えに行く、あなた方のために場所を備えに行く、もし備えができたならまた来てあなた方を迎える。どこにあるんですかとトマスが聞いたら、あなたはこんなに私のことを見ているのにまだわからないのかと言われました。私が道だ、私が真理だ、私が命だ、私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできない。イエス・キリストの十字架の上で流された血潮と罪の許しが信じる者を天の御国に入れてくれる大きな働きを、効力を持ちます。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。イエス様は文字通りご自分をそのために生贄とし、十字架の上で肉を裂き血を流して、父よ彼らをお許しください、祈ってくださいました。私たちはそのイエスの十字架と罪の許しの福音を述べ伝え、蘇ったイエス・キリストをもう知っています。そしてそれを体験しました。何を語るんでしょうか。天の御国が近づいた。まだクリスチャンでない人は教会に来ているけど、私は何を信じたらいいんでしょうか。天の御国が近づいて、あなたに差し出されています。受け取るかどうかあなた次第です。信じるということはそれを受け取るということですよということです。天の御国が近づいた、これが私たちに与えられているメッセージです。それを語り続けるのが私たちのミッションです。復活の後で語られた主のメッセージは何だったでしょうか。地上にいらっしゃるイエス様は十字架にかかり死んでよみがえって天に昇られました。使徒の働き一章の三節、イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて、40日間イースターから復活の日から40日間人々の前で何度も何度もご自身を表されました。時には500人以上の人の前でご自身を表されました。彼らに現れて何を語ったんでしょうか。やはり神の国のことです。地上で生涯天の御国が近づいたと神の国のことを語り続けた主は、神の国の福音を述べ伝え続けた主は、天の御国が近づいたからと語り始められた主は、天の御国はその人のものだと言われた主は、やはり復活後も神の国のことを語られたんです。 それも数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを弟子たちに、人たちに示し、神の国のことを語りました。こうしてみるとイエス様のご生涯はすべて神の国で貫かれているということだったんですね。改めて私たちの教会、キリストの教会が、すべての教会が神の国の建設の前線基地であるということ、そして一人一人のクリスチャンが神の国の建設のために召されたものだということを心に留めたいと思うのです。私は何のために生きているかわからないなんてとぼけたことをクリスチャンは言っちゃいけない。そこにフォーカスがなされていない、そこに焦点が合っていないクリスチャンはもはや塩の味を失った、地に捨てられる塩のようなものじゃないでしょうか。そこで今日のマタイの福音書です。神の国と神の義をまず第一に、そのメッセージの持つ意味が分かってきます。出していただきます。皆さんのお手元にも6章を見ていただきたいのですが、そういうわけですから何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。でしょうか。何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、これはクリスチャンといえども全て必要ですから、求めていいんです。求めていいんです。しかしそれだけを求める生き方が問題です。主の祈りの6章の10節を見ますと、同じマタイの福音書の6章の9節10節に主の祈りがあり、先ほど見ました。ここでは何とあったでしょうか。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。それから、私たちの日ごとの糧を今日も与えてくださいと祈れと言っていらっしゃる。私たちは、何を食べるか、何を飲むか、何を着るか、やはり考えなくてはなりません。食料事情も対策もしなければなりません。しかし、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が地でも行われますようにと祈り、そのために常に神の国と神の義を求めてこそ、私たちはその中で何を求めるか、何を求めるか、何を着るか、優先順位を考えた上で私たちはこれらのことを求めなければならないわけです。この世の人々が、32節にあるように異邦人が救い主の神様を知らない、救い主のイエス様を知らない、天の父を持たない、ミッションを自覚してない人かと同じように、何を食べ、何を飲むか、何を着るかだけで、まあ、日に毎日暮らしているとしたら悲しいではありませんか。そういうことですよね。で、実はここでこの6章の神の国とその義とまず第一に求めなさいということは、実は異邦人が切に求めるもの、 ではないわけですね。あなた方、神の民、あなた方が切に求めるものです。ここにこのマタイの福音書の6章書かれているのはクリスチャンに向けて書かれているということですね。クリスチャンじゃないと分かんないんです。天の父を持たない異邦人には分からない。その天の父を持たない異邦人と同じようにあなたは生きていていいんですか。あなたの生き方を考え直すようにというのはここでイエス様が語っていらっしゃることですね。でこのことは実は私たちにどんなふうに生きたらいいかということをイエス様は後で分かりやすく例え話で語っていらっしゃいます。13章をどうぞ一箇所だけ見てみたいと思います。マタイの13章の44節。実は神の国のことを語るときに私はもう一回このイエス・キリストの例え話と神の国のことを話したいと思っているんですが、ちょっと先取りする形になります。44節ご一緒に読んでみましょうか。はい。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。永遠の道の第2課で聖書に何がありますかということを書いて、そしてこの例え話を話しています。宝を掘っている人の絵を描いてあります。挿絵が入っています。慶長小判がザクザク出てくるような壺がもし見つかったらあなたはどうしますかという話。徳川の埋蔵金が埋まっていると思ったらその畑をどうしますかという話ですね。もう礼拝ちょっと失礼します。今はさっと帰ると思います。武者吉長老帰ると思いますけど、ね、星山長老もさっと帰るかもしれないね。でそこが埋まってる畑を買うのにいい持ち家をね売る相談すると思いますね。他の人が買い取らないうちに1000万円で買うのか、1000万円じゃなかなか売ってくれない、2000万円でどうですか、3000万どうですかって言われます。そんなに欲しいんですか。ええ、あの年が欲しいんです。そうですか。じゃあ5000万円で手を打ちましょう。5000万円なんとかかき集めて手を打ちます。それだけ値打ちがあるわけです。まあ、旗から見たら、なんで星山長老は、武者吉長老がそんなことをするのか、わかんないと思います。それ見つかったら、街道を建てましょうね、吉山さん。無責任だろ。一遍に出しますね。自分のために宝はいらないけど、神様、宝ください。そう思うじゃないですか。そのためには、自分の全財産、土地、家を売り払ってもいい。その値打ちは、隠れた宝を知っている人なら当たり前なんです。でも、そういう宝の値打ちを、宝があることを知ら、埋まっていることを知らなかったら、何の値打ちもない。異邦人、誠の神を知らない人と、クリスチャンの差は、このぐらい天と地の開きがあるとこう言ってる。あなた方はというロマ書の、マタイの6章で、あなた方の天の父はと言われているのは、そのように隠れた宝の存在を知っているクリスチャンに向かって言われているんです。宝について知識を持っているクリスチャンは、畑をまず何よりも欲しいんです。クリスチャンが神の民の、クリスチャンが何を求めて生きているか。 その求めていっている生き方が、クリスチャンでない人と同じものを、それだけをこの世の中で朽ちていく、腐っていく、この世のだけしか通用しない、食べるか飲むか着るか、どんな車、どんなのを買ってどんな家に住むかということだけで、もし目標をそこに持って生きているとするならば、それはおかしいじゃないですか。当然、だから神の国とその義とを求めなさいとおっしゃってるんですよね。そんなふうに何を熱心に求めて生きているかどうか、自分の価値観を何にしているかどうか、クリスチャンとそうではない人は、人生の目標、自分の進路を決める、そして自分の時間管理、財産管理、才能の管理を何のために用いているか、そんなに教会教会言って礼拝礼拝言って奉仕奉仕と言って、そんなに献金もしてもったいないと世の人から見たら思うかもしれません。何が面白くてそんなことしてるんかと思うかもしれません。でも畑に隠している宝を知っている者にとってはそれは当たり前なんですね。でお話を結んでいきたいと思います。まとめていきたいと思います。ここで32節に、あなた方の天の父はとありました。神の国はもうすでにイエス・キリストを信じる、あなた方の天の父を信じているあなた方のものなんだ。神の国に入れるか入れないか分かんないって言うんじゃなくて、神の国はもうあなたのものなんだ。それをすでに持っているあなたは、もうそれ以下の何を食べるか何を飲むか何を着るかということだけでもし思い煩っているんだったら、それは神の国の国民らしい振る舞いだろうか、こういう問いかけです。神の支配に喜んで服従している神の国の民だろうか、神の国の王様のご支配をどっか物足りないと思っていないか、つぶやいていないか、思い煩っていないか、こんなふうに自分の生き方を反省して、まず神様のご支配に喜んで自分から進んで我と我が身を服従させていくことが、神の国とその義とをまず第一に求める生き方ではありませんか。その時どうなるか、神様は33節終わりに、これらのものは、それに加えてこれらのものはすべて与えられます。これらのものっていうのは何でしょうか。あんなに異邦人が欲しがっている何を食べるか何を飲むか何を着るかという人々の思い煩い、いつも心がそこに縛られている、それで吸ったもんだと悩んだり苦しんだりしている、それは神の国をその義と大事に求めていくときに、むしろ神様はそれも付録のように添えて与えてくださるとおっしゃっているんですね。ありがたいことです。お祈りをいたしましょう。神様、神の国の民とされているクリスチャンたちがお互いに神の国民であることを、そういうものとして召し出され、ミッションを与えられていること、喜んで感謝して、 ますます励んでいけますよ。今日も励ましを与えてくださって感謝します。ああ、私は何のために生きているのかわからなかったけれど、今日わかった。今日イエス様の言葉で目が覚めたという方は、どうぞイエス様を信じて、まず神の国は近づいた。ご自分を生贄として投げ出してくださったイエス様を心に信じ、救い主としてお迎えになることができますよ。どうぞ神の国の民として本当に残された地上の生涯を喜び勇んで生きていくことができますように導いてください。神の国の建設のために勤しむ人々がもっともっとこの国に起こされ、この町に増え広がって、どうぞ世界を神の国に変えていくことができますように、神の国を立て上げたいと思うあらゆる分野の人々が起こされますように、あらゆる分野でどうぞそのような指導者が起こされますように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。